耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは。新刊ラジオ第1279回11月20日号をブックナビゲーターの矢島雅宏です。若者のなんとか離れとかよく言いますけどもね、皆さんこれどう感じているでしょうか。僕ね、これディレクターにね、そういう風について語ってくださいって今日原稿に書いてあるんですけども、アラサーの矢島さんは何を実感しますかって書かれてます。余計なお世話だ、いつまにかアラウンド30、次の29日で28を迎えます矢島雅宏が今回お送りしますのですね、村上龍さんのエッセイなんですけれども、欲望退化の時代に送る村上龍の挑発エッセイなんていうキャッチコピーがついております。一体どんな内容なんでしょうか。前にもね、村上龍さんのエッセイご紹介しましたけど、あれは確か食となんかこうエロスとなんかイタリアとみたいな、そんなお話だったんですけども、今回はですね、いわゆる僕たちが普段語っている草食系とか肉食系とか、ああいったカテゴリー、そういったものに含めてですね、村上さんの趣味、サッカーであるとか食べ物であるとか、そういったものにね、合わせつつ語っている内容を、面白おかしくというか、分かりやすくできるだけね、ご紹介していこうと思います。じゃあ参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本はベストセラーズより出ております村上龍著、逃げる中高年、欲望のない若者たちという本です。まずは著者の村上龍さんですけども、作家さんですね、もう有名です。武蔵野美術大学在学中、1976年に限りなく透明に近いブルーで、群像新人文学賞及び芥川龍之介賞を受賞。ヒッピー文化の影響を強く受けた作家として、村上春樹さんとともに時代を代表する作家として注目され、現在も注目され続けています。でベストセラーとなりました13歳のハローワークとか、半島デオの著者でもあってですね、あとカンブリア宮殿というね番組のホスト役、最近はなんか電子書籍の会社設立でも話題になっているそうです。で、今回の本はですね、欲望をキーワードに現代人の素顔に迫るという内容の村上さんのエッセイです。基本的にはそのバブル期に青春時代を生きた中高年と、あと現代の若者を比較して、社会学的なものの見方をしてますけどね、テーマによってはやっぱり村上さんらしい文章というか文体というかテーマ設定というか考えというか、そんなものも書かれて、断罪的でウィットに富んだ文章になっております。非常に痛快なので村上龍ファンはね、もちろんのこと、また最近のそのいわゆるその社会学的な問題についてね、意識なんかこう感じてる人はですね、なるほど村上龍はこういう風に考えるのかと面白おかしく読めるんじゃないでしょうか。テーマは多岐にわたってまして、マスメディア、政治、国際問題、性別、年齢、スポーツ、サッカー、日常生活、メンタルヘルスなどなど、村上さんがね、自分でキャッチした、様々なシチュエーションにおいて現代の素顔を切り取っています。とりわけね、今回若者とか中高年と接する中で、ジェネレーションギャップみたいなものとか、あと違和感みたいなものってのをですね、多く取り上げてるかなっていう印象です。今回見てて思ったのがですね、村上龍さんはその、今の若者はこれこれこうだからダメだっていう書き方あんましてなくてですね、今の若者はこういった幼少期を過ごして、昔と比べて変わったものはなんで、逆になくなってしまったものはこんなもので、だからこうなってるんじゃないかっていうことが書かれてまして、分析を通して若者の素顔に迫ろうという姿勢が僕はね、いいなと思いました。でもやっぱりね、村上龍さんらしい、毒というか、挑発をね、きちんとしてですね、そして突き放すというですね、一応まだ若者に分類される僕的には、ほーっていう感じの部分もありましたね。その部分も楽しんで読んでいただければと思います。で、そろそろですね、じゃあ本文を紹介していこうと思うんですけども、今回もですね、二人で語っていこうと思います。お相手はおなじみの石橋さんです。
はい、どうもよろしくお願いします。はい、なんか最近多いっすね。
多いっすね。
多いっすね。なんか、仕事が増えて嬉しいんですけれども。
いや、でもなんか、なんだかんだで僕も二人で喋ってると面白いので。
はい、ありがとうございます。いいのかなっていつも思いながら出てます。
はい。で、僕も、石橋さんもアラサーですけどね。
ね。僕今31、次の誕生日で32ですね。
はい。で、僕が28になるんですけど、今若者って言うと、特に今回のその村上さんのエッセイに関して若者って言うと、僕ら世代、僕世代よりもさらにちょっと下。
はいはいはい、
僕の妹、下の妹が平成生まれなんですけども、
うん、 平成生まれ、
はい、
うわ出たよ、
平成元年生まれなんですけど
出たよ、
はい、あの辺かなってちょっと思ってます。
22、23とか、
まあ今21、22とか20歳とかですね。
ですね、
はい、あのまあ、言い方悪いですけどゆとり世代とも言われてる。
ああ言われますね、なんかね、
はい。でまあ、あの今回ですね、村上さん、あの中高年とあの比較してるって言いますけども、
はい、
ちょっと端的な例としてですね、超人のような老人たちって話があったんですけど、
ラップみたいにかかってますね
超人老人、
超人老人、
はい、で、これはあのカンブリア宮殿のゲストに来た、まあ、年配の経営者の話、まあ、お二人の経営者を見てですね、あまりにもそのお二人が元気だったので、
はあ、
あの近くの若者と比較してしまったなんていうね、エッセイでした。
あ
で、まあ、村上さんによればですね、まあ、その近くの若者というのがあの編集者の人だったんですけども、
はいはいはい、
こんなね、すごい挑発を言ってるわけですよ、
はい、
身近にいる草食系と呼ばれる編集者は草食系どころかまるで死人だ、好奇心が弱体化している、
死人ゾンビですね君はゾンビだよと
そこまで言わなくてもと思っちゃいましたけどね。
いやでも、まあ、比較しちゃうとそんぐらいエネルギーが違うんでしょうね。
ちなみにその超人的なあのご老人は65歳、72歳 で、
はい、
で2人とも共通して何歳になっても恋愛をしないといけないなんて、
おーおー、真面目な顔して、
真面目な顔して言ってる。
ああでもそういう方結構いらっしゃいますよね。
ねえ、
なんでしょう、英雄色を好むでしょうか、
まあ、かもしれませんけど、まあ今草食系なんていう言葉がありましてですね、
はいはい、
まあ、その草食系っていうのはその、まあ、草食系っていうかもう本当好奇心が弱体化してるんだと。
確かにね、ありますよね。
またその草食系肉食系っていう言い方自体はあんまり村上さんは好きじゃないみたいで、
う
ん、なんかそのなんかマスメディアが作った言葉的な、
ああはいはいはい、
しかもその後ろにその社会的な利益っていうのが見て取れるっていうのがまた嫌いだと。
ああ確かに、なんかあの草食系とか肉食系を比較してみたいな番組とかね、
はいはい、
結構そういうのはキャッチーですもんね。
そうそうそう、まあ、例えばその昔新人類っていう言葉があったけれども、
ああはいはい懐かしいですね
秋元康とか中森明夫が新人類って言われてたけども、
うんうん、
いやクロマニオン人とネアンデルタール人じゃねえんだ
そんなに振り返らなくてもいいだろうと、
あれは確かに新人類だったけど、
うんうんうん、
種として同じなんだからと。
ですよねまあでその若者が、
はい、
まあ、なんで死人に感じられちゃうのか、ゾンビみたいになっちゃってるのかですよね。
そうですね、まあでも欲望、まあ、好奇心欲望、
はいはいはい、
そういったものがその弱体化してるっていうのが、まあ、村上さんの意見みたいで、
うんうんうん、
まあ、原因として考えられるのが、あの村上さん曰く、まあ、幼少期から何でも揃ってる、不足はないというふうに社会から刷り込まれてしまったんではないだろうかと。
まあよく情報社会なんて言われますからね。
はい、まあ、近所のコンビニを利用すれば大抵の買い物済むと、アマゾンに発注すれば大抵のものと届くと、
うんうん、
あとユニクロのヒートテックとプレミアムダウンがあれば冬も快適、
あ
サイゼリアで安く食事を済ませて、うん、ドンキホーテで必需品を買うこともできる、
はい、
夜の街に出れば金で女性と付き合うこともできる
村上さんなかなか過激ですね
過激ですね
さすが、
うん、ちなみにあの村上さんサイゼリア絶賛してるらしい
らしいですねそこはなんかすごく庶民派でちょっと、あ嬉しいなって感じになりますけど、
村上流もサイゼリア食うんだとね。
まあでも実際そのいろんなもの溢れてるっていうのは、まあ、好奇心確かに減退させるのかなと思うんですよね。
まあそうですね、まあ、ある程度都市部に限るっていうのもあるかもしれませんけども、
はいはい、
まあ、アマゾンなんて日本全国ですしね、
うんうんうん、
であとはそのこういう風に何でも揃ってると、まあ、わざわざその外部に要求を満たしに足を運ぶわけがないんじゃないかと。
はいはい、なんか僕ちょっと思ったんですけど、
はい、
その結構答えがすぐそこにあるっていう感じしません？
あー、そうですね、
僕ね、あのちょっと知り合いにマジシャンみたいな人がいるんですけど、
マジシャンみたいな、
マジシャンみたいな人、まあ、マジシャンマジックもやる人がいるん
です。ヤンウェンリーって名前じゃないですか？
違うで、あのよくマジックもののテレビとかでいきなり手から杖が出てくるっていうマジックあるじゃないですか、
はい、
僕はあれネタ知ってるんですね。
あ、なるほど。
どういう種になってるかを知ってるんですけど、
はい、
であれ番組見ててみんなこのネタ知りたいみたいな風潮あるじゃないですか。
あ、はいはい、
なんかそのそれを楽しむっていう、
うん、
あれも好奇心なんですけども、それは謎のまま残しといた方がいい好奇心じゃないですか、
うんうんうん、
じゃなくて正解とかなんか正体とか答えを知りたいみたいなところに即行くでしょ。
そうです ね、
ね、なんかそこら辺が植物的になってんじゃないかなって。それこそ、
まあ、何でもかんでも今インターネットでちょっとググればわかるみたいな、
ね、そうそう、分かっちゃうじゃないですか。楽しくないと思うんですよね、なんか。
まあ有名な人の本読んで、うん、この人どんな人なんだろうって他の書籍を漁るよりは、
うん、
ウィキペディアに見ればいいやと。
そうそうそうそう。でそうするとなんか一つのところに偏っちゃうじゃないですか、知識とか楽しみとかが、
うんうん、
広がってかない。
なるほど。 つまりその好奇心っていうのを奪っていると、
うん、そうそうそう、なんか好奇心自体はなくはないんでしょうけど、
うん、
なんか幅が狭かったりとか、なんかかける時間みたいな短いなって気するんですよね。
そうですね、まあ、その好奇心をその満たす途中の段階でいろんなものにその興味を持つとかあると思うんですけど、僕も例えばそのインターネットに対してそんなに僕は否定的じゃないんですが、はいはい、好奇心を満たそうとして、うん、例えばその原稿を書いてるときに、あ、やべ、リクルート事件の概要を忘れちゃったと思ったときに、
はいはいはい、
まあ、今本を読まずにあえてその、ね、インターネットに見てリクルート事件どんな事件だっけ、まあ、ウィキペディアの中に書いてあるんですよ、うん、
ですね。
で、まあ、いろんな人の名前出てくるじゃないですか、うん、関わった政治家とかで、あれ、この政治家何の政治家だったっけとクリックするとその政治家の情報が出てくる、
行きますよね、うん、でだんだんだんだん、あの関係ない方の情報まであさりに行きませんや
しそうそうそうそう、なんで俺はこんな昔に起こった殺人事件の概要を見てるんだみたいな
あれ、いつの間にか農薬をいろいろ取り上げてるページに飛んでしまったみたいな
デジタルメガフレア
みたいなねそういう、あ、こんな名前があるんだっていう農薬にっていうところに行っちゃうじゃないですか、
はいはい、
今あんまない気もするんですよね、なんか、
いや、まあ、今それがあったとしても、うん、やっぱりその図書館に行って資料を漁るっていう経験とはまた全然違うと思うんです、それ、うん、
ですよね。
得られる情報の数は多いけれども、うん、図書館に行くっていう行為とか、うん、図書館に行くその行為においてその図書館で知り合いになる人とかいるかもしれないじゃないですか、
はいはいはいはい、
司書の人に知り合いになったりとか、
ありますね、そういうのも、うん、
いい本が入ったから教えてくれたりとかっていう、うん、そういうなんか人とのつながりっていうのは確かに弱いなと。
あと達成感、
達成感、
あのまあ、アマゾンの話ちょっと出ましたけど、さっき古本屋の話を矢島さんとしたじゃないですか。
あ、はいはいはい、
古本屋で探して探してあの見つかった時の達成感とか喜びって、なんかかけた時間分あったーって感じになるじゃないですか。
なりますね。
アマゾンだともう検索もうね30秒もかからず、ああ、あるんだ、よし買おうってなっちゃうけど、うん、そこって満足度が違うと思うんですよね。
確かに、
うん、
ね、Amazon なくてもね、他のサイトをね 2,3 件パッパッパッと指先で見ればいいだけ、
そうそうそうそう、
古本屋さんは自分で棚ひっくり返さなきゃいけないですからね。
そうで、そこも含めて楽しめるといろんな好奇心が広がると思うんだけどなーって俺は結構思いますね、
う
ん、
そうですね。まあ、だから、まあ、村上さんとちょっと近い結論になりますけれども、うん、なんだかんだ言ってその物質がもう溢れてる豊かな時代であって、
うん、
まあ、何でもかんでも情報とか、まあ、少なくとも情報的なもの、目録的なものというのは、うん、すぐ手に届く時代にあるから、
うん、
好奇心っていうのがなかなか芽生える余地がないんじゃないかと。
ですね。だから皆さんも、あの、手軽に夜の街に行って女性と、あの、お金で付き合っちゃいけませんよってことですよ。
逆に僕、それ好奇心がまだある、ある方だと思うんですけど
ね。まあ、確かにね。
それすらやらない人いますからね。
まあ、確かに。
で、まあ、村上龍さんのね、エッセイに出てくるんですけども、同年代のその友人に対して、お子さんはどこに就職したんですか？と、お子さんは今何をしてるんですか？と聞くのがタブーのようになってしまいましたと。
はいはいはい。
まあ、フリーターかもしれないしね。
っていうと、なんか、世間体みたいなのやっぱ考えて、おもんぱかって聞けないみたいなところでしょうね。
そうなんですね。うん、で、かつそういうね、あの若者がいて、じゃあそんな働けないのかって思うんだけども、
うん、
あの、派遣村ってありましたけどね、あそこに集まった人に対して、ある水産加工会社の社長が、うちで働かないかって言ったんだけども、
うん、
あの、誰一人として応じなかったとかね。
すごいですよね。仕事ないって言ってんのにそこ行ってるわけじゃないですか。
はい。
でも、仕事あるよ、いや、それはちょっと違うんでになるわけでしょ。
実は仕事は選んでる。
うん、なんかおかしな話ですよね。
そう、よくわからないっていう、まあ、村上龍さんもね、まあ、だからいろいろ分析はしてますけれども、
はいはいはい、
なんというかね、若者のなんとか離れとかいろいろ言葉がありましたけど、
うん、
まあ、村上龍的に言わせれば好奇心欲望が弱体化していると。
まあ、確かにね、働き口もなんか、ああそういう仕事あるんだったらやってみようかなって飛び込んでみるのもいいと思いますしね。
そうですね。でも僕も結構人のことが言えなくてですね、
うん、
やっぱりその働くにあたって、
うん、
まあ、例えばなんかバイトをしようとかって学生時代からそうなんですけど、
はいはい、
前情報をすごいたっぷり見た上で自分にできるかどうかっていうのをすごい考えたんですね。
ああ、まあでもそれもやるのを前提に考えてるから悪くないと思うんですよ。
そうですかね。
だその結果、でもやっぱりなって思っちゃうよりは、考えて考えて選んで、まあそれでもここら辺が妥当かっていう結論はやっぱあるわけじゃないですか、
うん、
じゃなくて派遣村に行くって言って受け身の体制じゃないですか。受け身の体制から来た仕事に対して、いやそれはっていうのって贅沢も贅沢。
まあ確かにね、
ねえ、 ちょっとおかしな話だと思っちゃいません？
まあでも派遣村はそのハローワーク的な意味合いがあった場所ではないので、とりあえずあの今年を越せない人はここに来てください的な意味合いだったので、
いやもしかしたらね、あの貴族の靴を舐める仕事みたいなのもねあのもしかしたらやってみたら人生において何かを発見するかもしれないですよ。
俺ド M だったんだ、
なんだとかね、
M の才能あったわみたいな、
あの最後の方にチロッとだけこんなん入れましたけど
まあね、でも何がテンションかわからないし、意外ととんがったことやってる人ほど、うん、たまたまやってみたら転職だったって多いですよね。
まあありますからね、うん、まあなんか好奇心なのかな、そこも。
まあ好奇心とあと勢いかなと思います、うん、僕はやっぱり好奇心は十分足りてると思うんですけども、まあ十分ってことじゃないですけども、うん、ただやっぱり実行力、
はいはいはい、
まあ、欲望に近い、村上さんの言葉で欲望に近い、はいはい、例えば車離れ、
はいはい、
車を買いたいっていうふうに思わない、
うんうん、
僕もまさにそういう世代なんですね、
うん、
で例えばその村上さんの、まあ、現で言えばその車を買った当時の若者っていうのはあの、まあ、車で走ることが結構快楽だったと、
うんうん、
自由な移動手段と、
うん、
バスさん車持ってますけどね、
まあ、うちは家の車ですね、はいはい、
でもやっぱその車でいろいろ走るのは確かに楽しそうだなと僕も思うんですよ、
うん、
でもわざわざそのバカ高い駐車場を借りの、
はいはいはいはい、
車検が来るのをビクビク怯えながら、
うん、天秤ですよねそこら辺は。
車を買おうかって気にはならない、
ね、多分そこで買える人はあの執着が強いと思うんですよ。
そうなんですね、
そこに対する、
はい、
で多分それが原動力になるから、いやー、うん、食費切り詰めて車じゃーってなるわけじゃないですか、
はいはい、
多分そこに多分見合うだけの対価がその人の中にはあったりするんだけど、
うん、
なんつうのかな、その世間との釣り合いみたいのを考えて自分はこれじゃないなって思ったりするケースって多いんじゃないかなって。そこに主体性がないじゃないですか。
ああ、うん、そうですね。まあでも主体性がないというのは昔の若者もそうだったかもしれません。例えばみんなが買ってるから俺も買うと、
うんうん、
みんながスカイライン買ってるから俺もスカイライン以上の車を買わなければと、うん、そういう主体性のなさはあったかもしれないけども、今どちらかというと身の丈をあの知っているというよりは身の丈を低く見積もっている人も多いかもしれない。
ああかもしれないですね。
昔はなんか自分の身の丈に合ったものというよりは身の丈よりちょっと上のものを目指すっていうのがステータスだったところあるじゃないですか、
うん、はいはいはい。
ビジネス書も出始めの頃結構そうだったんですよ、
うん、
あの自分のステータスよりちょっと上、
はいはい、
意外とだから部長のルールって当時なかったですけど、
うん、
部長のルールはなぜか課長が見てたりとか、
はいはいはいはい、
課長のルールは平社員が見てたりとか
次のステップとしてそれを読むっていう感じだったんですね。
そんな感じだったんです、
はいはい、
でも今はどちらかというとその人にドンピシャと、
はいはいはい、
自己啓発者がすごい多くなったのもそういうことだと思うんですよ。悩んでるあなたへっていう、
なんか次のステップみたいのが見えないのかな。
うん、あでもそれちょっと分かる気がしますね。
あそれは多分自分で作っていかなきゃいけないんですよ。
そうですね、
うん、自分で設定していくもん でそこに多分作り方が分からなくて、
うんうん、
で模索をするっていうこともできなくなっちゃってるんだと思うんですね。自分の頭で考えてこうやって自分で自分の舵を切ろう。
そうですね、
まあ、これもやっぱ猫が好奇心なのか情熱なのかってところだと思うんですけど。
そうですね、本当戦中世代とか、さっき出てきたのその超人のような老人、
うん、
ああいう世代の人たちはまさにそれだと思うんですよ、
はい。
まあ、いわゆるあの焼け野原からのスタートみたいな、
うんうんうん、
でそういう欲望っていうのがいつまでも続くわけはないだろうっていうのが、うん、まあ、村上さんの意見で、
うん、
だからまあ今の若者がどうなのかって、
うん、
僕らでねこうやって話してもなかなか結論が出ないです、
ね、出ないですからね、
まあ、だから村上さんもねやっぱ分析しつつこうだろうこうだろうと、
はい、
まあ、村上節で言っていますけども、
はい、
まあ、あの興味深いことは間違いないです
ね。ですね、
はい、はい。というわけで、まあ、気になった方はですね、まあ、村上龍の、まあ、この挑発的なエッセイをですね、
はい、
アラサーの方も中高年の方も、まあ、超人のような老人の方もできれば、まあ、読んでやるかぐらいの気持ち
で、で逆にもう20代とか学生さんとかでもね、
はいはい、
読んでちょっとああそうなのかもなって思ってもらったりとか。
そうですね、うん、まあ、ぜひ悔しがって読むぐらいでいいと思いますよ、
はい、
相手は挑発してきてるんですから、そういう意味でね楽しんで読んでほしいエッセイだと思います。では書籍情報です。逃げる中高年、欲望のない若者たち、村上龍著、ベストセラーズより税込み1365円で発売中です。 はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました。
はい、
まあ、今回はですね村上龍さんのエッセイをバスさんと二人で語るというんです。
はい、まあ、エッセイ語るというか普通に二人で懇談会やってました ね、
まあ、村上龍さんのテーマ設定がなかなか良かったんでね、僕らも
さすがってとこですよね、う
ん、で、まあ、一応関連書籍のご紹介で、新刊ラジオ第849回2009年6月23日号すべての男は消耗品である、これがですね、村上龍さんのエッセイですね。
はい、
はい、これもなかなか面白かったです。大不況とパンデミックって、なんか当時をパンデミックってこともありましたね。
ありましたね。
まあ当時を反映してますけども、はい、ぜひぜひ、まあ、見てみてください。
です。う
ん、で最近あれですね、バスさん真面目に語ることが多くなりましたね。
なんかね、ちょっとここら辺で一発ふざけたいですね。
はい、ふざけたバスさんが見たいという方はですね、はい、近日配信されますフィービーの、
あ、はい、
フィービー広報室っていうコーナーがありまして、
はい、あります
フィービーの上部の方かな、サイトの上部の方にひっそりと、
はい、あるんですけど、この間撮った回は全力でふざけてきました。
はい、
はい、楽しかったです。
まあ多分皆さんがこれを気になる頃には配信されてると思うんですからね、はい、まあ、よかったらフィービーのフィービー広報室も聞いてみてください。
よろしくお願いします。
僕は出てません。
はい、出してたまるか。
はい、では今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と、
何かの人石橋優でした。
何の人な
の？わかんない。太ってる人。
やめて。
太ってる人だよ。